コロナっていうのは実に不思議ですね。今度の新型コロナ本当に不思議ですね。だってあのウイルスと人間の付き合いっつったら700万年もあるし、それからウイルスと動物っていうとですね、まあよく分かりませんが、まあ少なくとも6500万年はあるんですよね。それで別にこれは、あるウイルスがですね、ある動物を全部殺しちゃうなんていうことはあまり知られてないんですよね。やっぱりこうウイルスと人間は共存してるわけですよね。まあ人間の体はだいたい40兆個ぐらいの細胞があって、まあ、それにほぼ匹敵するぐらいの他の動物の細胞があると。例えば腸内細菌だとかですね。だから人間というのは純粋なもんじゃなくて、半分は自分のもの、半分は他人のものって言ったらなんですけど、共生動物、生物のものですからね。だからそういう点でもウイルスも共生しておりますので、そういう突然変的なウイルスが出てくるっていうのはちょっと考えにくいんですよね。まあ、その他にいくらウイルスの相互干渉っていうのがあって、一つのウイルスが出てくると他のウイルスは出てきにくいとは言ってもですね、まあ新型コロナが流行したらインフルエンザが全部なくなっちゃった、まあ、ほとんど全部がなくなっちゃったんですけど、それもなかなか不思議ですね。これは疑ってんじゃないですよ。こういうこと言うとですね、すぐあの YouTube かなんかがですねその狙いをつけてるのかどうか知らないけど、自分たちの意見と意見を言ってんじゃないんですよ。疑問を言ってるんですよ。人間が疑問を持たないっていう人間っているんですかね。まあそういうことですよね。そういうそのコロナの非常に不思議な、新型コロナの非常に不思議なことを、もちろん私が全部分かってるわけじゃなくて、インフルエンザが全く出てこないっていうのはどういう理由かって聞かれてもですね、すごく困っちゃうわけですよ。分かんないことだらけなんでね。その分かんないことの中で人間が関与してるなんかおかしなところがあるなっていうのはちょっと指摘してますけどね。それは僕は WHO の方針と全然反しないと思ってるんですけどね。WHO が政治団体なら、まあ政治団体かな、あれ。分かんないんですけどね。まず、あの最初にですね、僕が一番思うのは、日本政府はなぜ感染者を減らそうとしないのかって。これもすごい疑問ですね。まあ見かけはですよ。政府がそんなこと考えるはずはないんですけど、見かけはですね、政府は感染者を増やそう増やそうとしているように見えるんですよ。それは単にあの PCR の CT 値が40だったり、それからコロナが死因じゃないのにコロナを死因にしろといった通達を出したりするっていうのもあるんですけどね、それよりかね、僕はね、もっと前向きに考えてですよ、まず感染を防ごうと思ったら、まず第一に感染の経路を明らかにするっていうことだと思うんですよね。当たり前ですけどね、空気で感染、空気を介して感染する、例えば空気感染とか飛沫感染ですね。そうするとマスクをするとか大声を出さないとか3密だとか、こういうのが出てきますね。だけども今度の風邪を見ると、もともとコロナウイルスっていうのが、まあ、SARS っていうのがコロナウイルスの第1番目なんですけどね、新型コロナの1ってやつが SARS なんですけど、今が新型コロナの2ですけどね、新型コロナの1ってやつは表面感染とされてるんですよ。別に僕の意見じゃないですよ、それ。だから、まあ一番はっきりしてるのが、ホテルに前の日にチェックインした人が感染してたと。で、その人が出てから、ホテルをチェックアウトしてから、次の日のホテルの人が、ホテルに泊まる人がチェックインした。そうすると、前の感染した人の部屋の掃除に使った雑巾をですね、他の部屋で使ったらそこの部屋にいる人が感染したということが、まあ割合決定的な証拠で、感染経路は表面だと。それでまあね、あの日本でも最初はしょうがないですよ。新幹線で、座席を回さないようにしてくれとか、大声を出さないようにしてくれとかね、マスクをしてくれっていうのは、まあ最初はいいと思いますよ。1年半も経ってね、まだ感染経路はこうですからこうしてくださいって言わなきゃいけないのに、感染経路言わないでですね、トイレ掃除してるの何の言ってもですね、それはもう困っちゃうんですよね。やっぱり人間っていうのはそんなに複雑なもんじゃないんで、感染経路が空気だと思うと空気に注意がいっちゃうんですよ。だから感染経路が雑巾だったら雑巾を注意するんですよ。まあ、この前私東京都の 東京駅のね、エスカレーター乗ってたらみんながベルトに触ってんですよ。僕もゾッとしましたね。もしこれ表面感染だったらもうベルトなんか絶対触っちゃいけませんからね。だからまあ随分違うと思うんですよね。それから2番目に私が一生懸命去年の春頃から言ってる日常的な注意をなんで政府がしないのかと。例えば日光浴をするとか、熱い風呂に入るとかですね、それから体温を上げとくとか、それからお茶を飲むなんていうのはですね、奈良県立医科大学の研究結果ですから、大いに民間とも言えないんですよ。県立医科大学の研究ですからね。ですからこういうのを取り入れてできるだけ日常的に、そのコロナにかかりにくいような日常をしてくださいって、こういうことですよって言ってもいいわけですよ。だって政府はね、こういう非常事態とかいうこと以外にもですよ、なんか肥満して今じゃもう言わないけどメタボに注意しろとか言ってるわけですからね。ですから病気を防ぐことが必要だってことは政府は分かってると思うんですよね。そして感染経路を明らかにして、その感染経路をみんなで止めて、日常的な注意をしたけどもまだ止まらないから、ワクチンを打とうとか、さらにそれから病気になっちゃったから治療をするとか、病院が満杯になったとか、そういうふうになるんですよ。逆なんですよ。病院が満員から来てね、ベッドが満員から来て、治療薬ってのはまだないんですよ。なんだか知らないけど。それからワクチンに来て、で日常の注意は何もしない、感染経路何もしない、不思議ですね。なんでこう逆になってんですかねと思ってですね、最近ちらちら考えますとね、考えてみるとですね、インフルエンザみたいに毎年毎年流行るやつも感染経路はあんまり聞いたことないんですよ。で実にお医者さんにね、一緒の待合室でみんな5本5本やってんですよ。そしたら感染が広まるに決まってるじゃないですか。だから新型コロナウイルスだから人に感染させちゃいけないなんてことないですから、インフルエンザの方がずっとずっと死亡者多いんですからね。ですから今までインフルエンザが、まあ、1000万人2000万人っていう膨大な感染者で、死者もですね、直接的が3500とか、拡大感染死亡率が1万3000人とか言ってんのにね、なんで感染経路も、感染学会って何やってんですかね。もう何の役割も果たしてないですよ。まあ学会だから学問だけやりゃいいとは言っても、感染学会って名乗る限りはね、感染病の感染経路ぐらい国民に示してくれないとですね、感染学会なんかに国の補助金入ってないのかな、研究費とかも入れる必要ないですよ。全然何の役にも立たないもん。それからやっぱ日常的な注意ってのは、これは感染学会かですよ、それとも医学会っていうか、それこそ医師会かもしれない。だけど医師会はもう金儲けだけですからね、このところ。だからもう患者さんが増えればいいということですので、でもうそうですね。それからまあ本当にそういう点で不思議ですね。こう感染経路もはっきり言わない。日常の注意でこういうことやったらコロナウイルスはかかりにくいですよとも言わない。それ全部ネットなんかに任せといて、それでネットの文句だけつけてるんですからね。なんか私おかしいと思いますよ。まあ新型コロナに対して本当に不思議なことが多いんですよね。本当に不思議なことが多いんですよ。大臣が言うこともさっぱりわかんないし、今日医師会の会長がですね、オリンピックに避け出すのおかしいと、普段国民に我慢させておいてなんだっていうコメントしたけど、僕は医者のコメントとは思えないですね。政治家のコメントですよ、これは。医者のコメントだったらですね、お酒が感染増大に大きく寄与してるかどうかってことですよ。僕が見る限り寄与してないんですよ。私がデータを整理すると、飲食店も 5%、 飲み屋は 1% 以下なんですよ。ですからむしろお酒を飲むと感染が減る感じなんですよね。だからそれはまあ僕のこと素人だって攻撃されますからね。素人なら苦労とかですよ。そのお酒を飲むのと感染の増大っていうの関係をですね、言わなきゃいけないわけです。それが日本医師会でしょ。医師会っていうのは別に金儲ける、まあ医師会は金儲けの組合なのかな、そうかもしれませんね。 医学会や日本医学総連合会っていうのはないんだと思うんですよね。ですからまあ、全部我々から見ると医者は金というふうに見えちゃうんですけどね、まあ、ということで不思議の1でした。